不動産の売却ならクレイン不動産へ。不動産はすぐに売らなくてもいい場合があります。一旦賃貸を挟んだりリフォームを施したりすると手元に残るお金が多くなるかもしれませんよ。私が実際に訪問して査定やシミュレーション提案を行わせていただきます。本当に忖度なしで今売るとどうなるのか、後で売るとどうなるのか、まずは貸すとどうなるのかを分析します。ご相談費用は完全無料で、ご連絡いただいた後にしつこい営業行為などは一切行いません。ホームページやお電話にてお気軽にご相談ください。不動産の売却ならクレイン不動産へ。
大家と藤沢で GO! 皆さんこんにちは。8月23日金曜日、レディオ湘南 83.1MHz、 大家と藤沢で GO! パーソナリティの大家隆康です。よろしくお願いします。さあ皆さんいかがお過ごしでしょうか。さあこの番組絶賛収録ということでね、私ねこの8月23日本日の放送はね、おそらくもう荷が降りてもう仕事もうやりきった感満載になってる時期だと思うんです。そう、あの大イベントをね、その23日の前週に終わらせていまして、はい、すっきりした感じになっていることを願っております。はい、ということでこの番組を一緒に盛り上げてくださるのは、成功する住宅購入の教科書の著者でもあるクレイン不動産流通株式会社の斉藤剛さんです。
皆さんこんにちは、斉藤剛です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
大家くん、そのイベントがあるということでね、今伺いましたけど、はい、まあ、大家くんすっきりしてるかもしれないですけど、今聞いてた僕も5メートルの皆さんもすごいやきもきしてるんですけどでも言えないやつなんですよねそれは。
あ、でもね、もう別に
言えるやつ、 るやつ
大家とお城って、
あ、それですね。
そうですそうです。
そっかそっか。
ただ詳細言うと長くなるから、
はい、
省いたんですよ。
あ、だからかな、
先週。
あ、なるほどね。
名古屋公演だったんです。
あ、
そうだから準備とかね、もう僕本当にこのイベントは結構いろいろ準備が大変で
頑張ってますもんね。だってやっぱプロデュースとかそういう当日の流れもそうですし、もぎりもそうですし、いろいろ親子も自分でやられてるじゃないですか。でもちろん、ね、演者ももちろんそうですし、なんかそういえば今思い出したの、フラッシュバックしたのが、僕なんか大家くんので使われたことがあるんですよ、一回。その大家とかです
か。ちょっと待って、使われた
なんだっけ、なんか
使われたじゃないから。社長はね、あれありがたかったですけど、あれがお手伝いしてくださったんですよ。
そうでしたっけ、なんか
僕なんかやってっていう、
そう、もぎりのお手伝いと、あとはちょっと集合、ニーボリー、
はい、ニーボリライブ館、
ニーボリライブ館さんの1階のところで、ちょっとこう皆さん、観覧者の方たちがいらっしゃったところがビル的にまずかったみたいだったので、はい、ちょっとこちらに移動してくださいみたいな誘導をさせられた気がしたんですよね。
指示してないです。
なんかビルの方から言われたんですよ。で、あ、僕をスタッフさんと勘違いしたみたいで。
そういうことですね。あ、はい、それはそれはちょっと本当に失礼な。ただでも、ね、
そんな思い出がね。
ただそのエピソード楽しそうに言うんですよ、社長が。これは
いや、もうあの時の皆さんがね、すごい言うこと聞いてくださって、こう観覧者の方たちしかいなかったので。
いや、このイベントに関しては本当にね、いい方ばっかなんですよ、ね、お客さんが。
本当そう思いました。
そう、うん、でそんなお客さんがありきの名古屋公演なんで、はい、まあ、無事に大成功で、
うん、
収めてると思います
ので
。
そうなんですね。わかりました。じゃあすっきりしました。
はい、さあということで、大家と藤沢で GO! この番組は、藤沢出身の俳優タレントとして活動する大家隆康と、藤沢出身のハートフルをモットーとする不動産屋さん斉藤剛社長による藤沢ラバーコンビでお送りする地元密着番組です。リアルタイムに地元藤沢を見つめ、湘南藤沢での暮らしや不動産の売却をテーマに、皆様のランチ前の時間をお借りして熱く語り尽くします。藤沢で GO! はい、ということで社長、今月はなんかちょこちょこと お会いしていろいろ話す機会多かったですね。
そうですね、それもそうですし、どうせ会うんだったらばそのゴーメイツの皆さんが紹介してくださってるところでやろうよみたいな2人で話してて、実はこの2人けなげにね、ちゃんとお店に行ってるんですよね。
言っておりますね。いや、なんならね、社長がすごく楽しみにしてらっしゃって、親くん次あそこ行かないとか僕も行こうって言ってるんですけども、はい、ずっとやっぱ気にかけてくださってて、ゴーメイツの方からの情報を ね、そう、この前もね、湘南シャオツーかなのディナータイムの時間とかね、
ていうかもう2回行きましたからね、シャオツーさん
ランチとディナーと
行きました。ちゃんと行きました。
はい
ね、ゴメズの皆さんもね、X で上げてくださってて、海鮮のランチ食べましたみたいな感じでありましたし、
皆さんも行ってくださってるんだ、
あれステッカー貼りましたっけ。あ、そうか、今度貼ってくれるって話で終わってるんですね、そこはね。
じゃあだからそこの湘南シャオツーさんのなんかオーナーさんとなんか気づいたらすごいなんか仲良く話してらっしゃってい
や、そうステッカー貼ってくれるって言ってました。
いや、ありがたいですね、本当に。
そうですね、
そういろいろとね、そうなんですよ、実はまあゴーメイツの方から情報をね、どんなところかっていうのを見に行くのももちろんなんですけど、実はね、進行しているお話、これ今月全然話してなかったな。そういえば
あの企画ですよ。
久々にちょっとお話しますけど、
はい、そうですね、
はい、
長谷川大輔さんプロデュースの、
はい、
大家と藤沢で GO のね、今テーマソング作成のプロジェクトになりますね。
これ久々にゴーメイツの皆さんにお話します。すごいことになってます。僕ビビってます本当に。
それをね、シャオツーさんに行ってディナーの時間帯に長谷川大輔さんと私たち2人の3人でお会いして、
はい、
その計画をね、早速こう走り出したというのがね、実はあったんですよね。
いや、僕めちゃくちゃ緊張しましたよ。湘南シャオツーさんのメニュー半分ぐらい覚えてないですもんめちゃくちゃ美味しかった記憶はあるんですけど、まあ、そんな美味しい台湾のね、お店の料理を食べながら、
はい、
いろいろと企画のことについて話したんですけども、
はい、
本当にありがたいことに、もう長谷川さんがすごく乗ってくださっていて、
はい、
この企画、
うん、
もうこれでもね、本当に社長が同級生っていう、なんかその関係性があるからできてることで、ね、僕もねずっとヒヤヒヤしてるんですよ社長と長谷川さんのやり取りって、まあ、普通に旗から見たら、
はいはい、
もう地元の同級生の感じもありつつ、
はいはい、
僕としてはもうすごく広い言い方しますけど、業界の、はい、
まあそうですね、
もうすごい先輩っていう感じもあるので、はい、
そうですよね。
なんかね、ずっとドギマギしてるん
です結構ね、すごい勇み足のお願いばっかりしてるのでねあ、それ気づきました
そうだからどういうスタンスで行こうかなって、ずっと、そう、その時はあれでしたけど、でもすごく長谷川さんが、はい、もう優しい方で、ね、
そうなんですよ。
で、あとさすがのやっぱセンスをお持ちの方、
ね、本当ですよね。仕事も早いし、
はい、
情熱もありますもんね、音楽に関して。
あ、そうです ね、
やっぱこの、ま、この後もだから台湾に行ってライブするとかね、また言ってましたけども、
アメリカの方も行くって言ってました
ね。言ってましたね。だから皆さん長谷川大輔さんのねページもぜひちょっと見ていただいて応援していただきたいなと思うんですけど、
はい、
まあ、その我々のね、今回大家と藤沢で GO の、そのテーマソングプロジェクトは今曲まではね結構できてきたっていう感じですよね。
そうですね。
あとはね、今3人で考えてる歌詞をちょっと当てはめているみたいな、そんな段階まで進んでますね。
社長は結構歌詞に関してはいろいろとこだわりがあって、
はい、だ長谷川大輔さんはまず曲を作ってきてくれたんですけど、
はい、
これを曲作るのに、まあ、大家くんはこんな感じのがいいみたいなのをお伝えして、で僕は僕でこんな感じのがいいみたいなのは事前には伝えてはあったんですけど、
はい、
すごい言葉足らずだと思うんですよ、結構我々の伝え方って。それでよくあそこまでのこう曲を作ってきたなっていうのは私思いますね。
いや本当に、
うん、僕だってもうあれですよ、パプリカとか 波乗りジョニーとかガッツだぜみたいな感じで学校でも歌われるような曲みたいなリクエストだったんで、
そう、あの曲的にはそうそう曲調的にはそういう言い方をされてましたね。
そうなんです。
そう、僕がねお伝えしていたのは、はい、結構まあ自分の経験談にも近いような感じなんですけど、はい、まあその藤沢っていう地元を離れて、うん、でやっぱり、うん、いろんなところで経験した後、
はい、
やっぱ地元に帰ってくるだとか戻ってくると、はいはいはいはい、やっぱ安心する、
うん、
やっぱ自分の居心地のいい場所って地元藤沢なんだなみたいなニュアンスをお伝えしたんですよね、長谷川さん。
はいはい、鮭みたいなね、鮭っていうか鮭みたいな、一回川、生まれた川にまた海に出てたけどまた川に戻ってくるみたいなやつ
です。鮭の例え方すごいですね。
確かそうだ
ったと思う。意味合いはでも合ってますけど。
そうですよね。
そうですね、はい、そんな感じの、そう、あのニュアンスを汲み取ってくださって、
ね、びっくりしましたよね、でも、は
い、いやもうこれだからね、うん、いやあのね、濁しすぎてるとこありますよね、
はい、
今ゴーメイツの皆さん、いやそれ2人で喋ってるけど、はい、どんな曲をまずできたのかって聞きたいんだけどみたいななってると思いますけど、
そうですよね、
今でも作ってる最中なんで何ともね、そうそう、言えないっていう、
もうちょっとだけちょっとお待ちください、あのね、まだ調整をいろいろ図ってるので。
そうなんです、今、うん、企画は絶賛進んでおります。
ちゃんと進んでるよっていうのをちょっと見届けていただきたいなと思いますね。
と9月にはまた次の段階というかもう最終段階ぐらいのものをお伝えできたら嬉しいなと思うんですけど。
そうですね、もう9月、早ければ9月、遅くても10月には発表できますよね、このペースだと。
行きたいです。
うん、ちょっと今日もこの後少し煮詰めましょうよ。
煮詰めます、
はい、一緒にどこかで、ね、
どこかでまた
やりましょう、ちょっと
行きましょう、
はい、
そんなような感じになっておりますので、ちょっとその辺も楽しみにしていてください。
はい、
はい、お願いします。ということで、この番組のリスナー5名の皆さんの藤沢のあそこが気になる、これって藤沢にあるとか、藤沢に関することでの応援の挑戦状などもありましたら、ぜひ番組宛てまでお送りください。 SNS の X にてハッシュタグ藤沢で5でポスト、またメールやファックスも受け付けております。メールは go@radioshownan.co.jp、 ファックス番号は0466-292121、 0466-292121 です。
皆様からのメッセージお待ちしております。
はい、それでは社長、例のコーナーよろしくお願いします。
はい、本当に愛してる大家への挑戦状。はい、今週もですね、先日買った丸ごと全部藤沢の本からちょっとお世話になりたいと準備してきました。
今週もそれから来るんですか。
そうなんです、これ盛りだくさんなので。
なるほど。
はい、でね、今週はね、これは多分ね答えられるんじゃないかなって僕は思ってます。ちょっと甘めです。
最初に甘めですか。
甘めです。
あ、じゃあ、はい、先週に引き続き今週も山田社長、いけます僕
ね。ちょっと大家くんの株を下げないようにと思って、はい、ちょっと甘めにしています。
はい、ではお願いします。
というわけでいきたいと思います。はい、これはですね、丸ごと全部藤沢の本の6ページにある記事から抜粋しました。そこにはですね、藤沢今昔物語、まあ、今昔の今昔のね、あのページになってるんですけど、
はい、
藤沢市の主な出来事、1182年源頼朝が江ノ島に行ってこう戦勝祈願を行ったっていうところからこう始まり、
はい、
1897年には江ノ島と片瀬の間に桟橋が、あそこのね橋が完成したとか、はい、そういう歴史が書いてあるんですね、
はい、
そこにある、ここからがクイズになるんですけど、1959年に昭和でいうと34年です、はい、アメリカのとある市と姉妹都市提携をしました。この姉妹都市を提携した市はどこでしょうかというのは今回のクイズにしたいと思います。
あ、
もう簡単ですよね、これは。
これゴーメイツの皆さん分かりますか、
ね、これは藤沢してればもう簡単ですよね。
運転中のドライバーさん分かりますよね、うん、
これはすぐ答えられちゃう。
ああ、ニヤニヤが止まらない
ね、
もうズバリ答えてよろしいでしょうか。
ちょっとね、この間があるときはね、親くんもう自信あるときの顔してるんですよね。もうじゃあ答えてください。
はい、正解はマイアミビーチ市。
悔しい、正解です。
ありがとうございますありがとうございます。
いや素晴らしい。
まあこれはそうですね、今 ね歴史の前振りがあったからちょっと僕歴史苦手で怖えと思ったんですけど、
はい、
まあそうなんです、藤沢の姉妹提携してる都市は ねあるんですよ。そうそうそう、
1959年ね、提携して、で海岸部観光地を東洋のマイアミビーチとして売り出したかったという形ですよね、
はい、
だからヤシの木みたいな桟橋とか飾られてるじゃないですか、ああいうのもこれを機にやったんですかね、はい、ちょっとこうな、
まあでもそういうイメージもあると思いますけど、
うん、
あとはあれですよ、レディオ湘南の番組にもありますけど、海桜の古澤さんの活動でも、
はい、
ブルーサンタ、
はいはいはい、
ね、みんなブルーのサンタの格好になってビーチクリーンする、はい、あの活動も、うん、実際にマイアミビーチ市の方に行って、
はい、
やられてて、海外でブルーサンダー活動してるのも SNS で上がってましたもんね。
あ、そうなんですね。
あれすごいですよ、なんで僕呼んでくれないんだろうと思って
来年呼ばれるかもしれないですね。
呼ばれるかな、
古澤さんよろしくお願いします。
呼ばれますかね、ちょっと古澤さん聞いてるかな
古澤さんね、夜中の番組も大切ですけどちょっとこちらも聞いてください
そうだからね、
うん、あ、ちょっと8月連勝してますね、親君。
いや、ありがたいです
ね。でもよかった、じゃあこっちのクイズにすればよかったな。あ、ごめんなさい、ちょっと心の声が今出ちゃってます。いや、
ただ触れたことがあるとやっぱね、うん、答えやすいんですけどね。
ね、
自分の中のストックがないやつがちょっと7月ぐらいからちょこちょこあったので、
はい、
はい、
え、じゃあ1182年に、
え、やるんですか、
あれ、え、
え、やるんですか、
何ですか、
もう一問やるんですか。
あ、じゃなくて、違う、1182年に
びっくりしたびっくりした、
源頼朝さんが祈願に行ったっていうのは知ってました。
あ、もちろんです、もちろん。
あ、それも知ってたんですか、すごい。
それそうなんだ、 どこに行ったかも分かります。
じゃあ1897年に桟橋ができたっていうのも知ってました。
はい、
あ、こっちにすればよかったごめんなさい、心の声がまた出ちゃって、
連合を言われてしまうとまた難しいんですけどね。
まあまあそうですよね、わかりました。まあでもね、今回はもう悔しいですが負けを認めてね、おめでとうございますということで、
やった、
正解でした。
ありがとうございます、ありがとうございます、
はい、
わあ嬉しい、よかった、はい、ということで、じゃあまた来週もよろしくお願いします。
はい、長、ありがとうございます、
ありがとうございました。さあ、ということで8月のリクエスト曲に行きたいと思うんですが、社長久々に、
あ、僕ですか、
うん、
あ、ありがとうございます。
選びましょうよ。
いいですか、そうですね、
夏の思い出の曲。
そうだな、夏か、そしたら、はい、決まりました。
はや、
美空ひばりさんのお祭りマンボ。
え、
夏といえば夏祭りですもんね。
お祭りマンボ、はい、あれ
知ってます、
聞いたこと、あれ有名な曲、
多分聞けば分かると思います。
聞けば分かりますか、
それそれそれお祭りだーって。
あれお祭りマンボなんですか。
はい、
あ、そうなんだ。美空ひばりさん好きですよね、社長。
そうですね、やっぱ母親の影響なんですけど、ずっと聞いてたのでずっと耳に残ってるんですよ。
あ、それは確かに、
うん、でもやっぱ曲を大人になってから聴いても、あ、いいなって。やっぱ川の流れのようにとかも、
うん、
ゆずさんの栄光の架け橋みたいなちょっと曲のスタンスでなんか似てるんですよね、はい、頑張れみたいな感じのが。だからいい曲だななんて思いながら聴いてるので、
頭に残るリズム で歌詞もね、
はい、
すごく素敵ですもんね。
そうなんですよね、
はい
はい、
そしたら今日はじゃあ社長から振りをよろしくお願いします。
はい、美空ひばりさんのお祭りマンボ。
大谷と藤沢でゴー、レディオ湘南 83.1MHz、 大谷と藤沢でゴーお送りしております。藤沢ラバーコンビでお送りしているこの番組、続いてはこのコーナー、社長直伝不動産の売却あれこれ。ここからは湘南藤沢の住まい暮らしに注目しながら、斉藤社長に不動産の売却についてのお話を分かりやすく教えていただこうと思います。 今回のテーマ、社長お願いします。
はい。家を売るときに置いていって良いものについてですね。
あ、置いてっていいもの。
はい。似たようなお話とかはね、何回かしたことあるかもしれない。
そうですよね。だ、家具とか家電置いてっていうお話になりますね。
そうですね、大体そんな形になるんですよ。
はい。
で、まあ、今回はねちょっとあの新しい試みで、あの大家くんからこれはどうですかみたいな感じの一問一答形式でちょっと回答させてもらいたいなと思うんですけど、
はい、こちらから。
はい。
なるほど。ちょっとまあ大型家電から言ってみようかな。そしたら、
はい、
冷蔵庫とか洗濯機、
はい、これはですね、見学した時に買う方が残しててほしいっていうので要望があって、売る方もあもう次使わないから置いてくよっていう合意があれば残してて OK、
はい、
ただ合意がなければ基本的にはもう売り主さんが撤去する、移動しなきゃいけないものになります。
まあ、そうですよね、はい。まあ、ギリギリ冷蔵庫、洗濯機はやっぱり、うん、なかなか引き継いで使う方の方が少ない
かもしれないですね。
印象もありますけどね、うん、
でも合意があったケースもありますね。あの私も。
ああ、そうなんですね、
はい、両方とも。
へえ、うん、はい、なるほど。したらやっぱりリビング空間で例えやすいから大きいテーブルとか、
はい、
ダイニングテーブルの椅子とか、
うんうんうん、
そのあたり。
はい、これもね実は冷蔵庫と洗濯機と一緒で、あの買う次物件を買う方がこれ使いたいんだけど残してて、くれませんかっていう要望があって、売り主さんがいいですよっていう合意があれば残しておいて OK。
残しておいても OK、
はい、ただそれ合意がなければ基本的には売り主さんが撤去するよっていう形になりますね。
なるほどですね、はい、したら家具というか、
うん、
カーテンとかカーテンレール。あ
ー、いい質問ですね。
なんか今いろんなタイプあるじゃないですか、カーテンって言っても。
そうですよね、もうここにもね、あのレディオ湘南のスタジオにもぴったりのねロールカーテンがありますよね、はいはい、これはねまず結論から言うと、カーテンは撤去して、カーテンレールは残しておいてもいいっていう、まあ、一応基本的なこうルールというか取り決めはあるんですけど、まあ、基本的にはこれも合意すれば置いてってもいいし持ってってもいいよっていう形になるんですね。
はい。
ただカーテンの場合って結構ここのレディオショーなんのもそうですけど、サイズがぴったりになってるじゃないですか、
はい、
だからあこれ残しておいていいねってなりやすいケースが多いです。
うん、
なぜかというと次ね、あの売った方が次引っ越し先でサイズが合わないっていうことがあるんで。あ、
そうですよね、うん、確かに
そうですね。だからね結構カーテンとに関しては残しておく話も結構あります。
したら、
あ、まだ、あ、まだあります。
エアコンとかどうですか。
あ、はい、エアコンも基本的には撤去するのがセオリーなんですけども、
はい、
買う方が残しておいてほしいっていう要望があって、売り主さんがいいよっていうのであれば残していくことも可能です。はい、だから基本的には全部今ね申し上げたものってそうなんですよね、
はい、
全部その方式なんですよ、う
ん、もうその置いていくものに関しての合意があるとなると、
はい、
その売り値とかには別に影響はしない、もう本当に査定で出た金額で売却しました、でそれに付随して家具どうするかっていうお互いの話になってくるってことですか。
そうですね、あのすごいいい質問だと思うんですけど、基本的には家具とか家電は売り値には影響しないものなんです、うん、ただ物件をよく見せるために例えばリノベーション済み物件とか新築物件だとソファーとかテーブルがもうすでにセッティングしてあって、
はい、
それをちょっとおしゃれな感じに見えるような、
うん、
でそのまま上げますよみたいなのもあったりするんで、
うん、
基本的には家具家電に価値はつけないけども、
はい、
そういうオプションとしてついでとして設置したりする場合はありますよね。
あ、なるほどですね、
はい、だから価格はね別途はつかないかなって感じですね、
はい。まあ、いろんな条件があるとはいえ、まずはその双方の合意があるっていうのがやっぱり一番大事
そうです
残していくとなると、
うん、あとはねその残していきたい場合だったらちょっとプレゼンした方がいいと思います、うん、あのこのテーブルを例えばどうしても持ってくとお金かかっちゃうし、もう捨てるのにもお金かかっちゃうっていう場合だったら、 本当に嫌なものを押し付けたらとりあえずダメですけど、はい、本当にいいものだったとしたら、こういう木でね、実はこういう経緯でこういうところから買ったんですよ、だからよかったら使いませんかみたいなのをきちんと真実を説明すれば、何も言わないでテーブル置いていきたいんですけどじゃなくて、このテーブルはこういういいものですよって言って置いていきたいんですけどどうですかとまではチャレンジしていいと思いますね。
なるほど、今回も目から鱗の情報でした。なかなか普段考えることのない不動産の売却の話、来週もまた様々な角度から社長に聞いていこうと思います。社長直伝不動産の売却あれこれでした。
宅地や戸建て、マンションのご売却をお考えの方は、私が無料査定とシミュレーション提案を行っております。シミュレーション提案では、売りたいとご相談に来た方に向けて、はい売りましょうというだけではなく、本当に忖度なしで、今売るとどうなるのか、後で売るとどうなるのか、まずは貸すとどうなるのかを分析し、今は売らない方がいい場合や、例えば2年だけ賃貸を挟んだ方がいい場合や、どこをリフォームして売った方が高くなりやすいなど、手残り金額が最も多くなる選択肢の提案をさせていただきます。現状ご相談に来た方のおよそ3割の方が、じっくり検討してから売る、まず貸してみるに移行されています。費用は完全無料で、ご連絡いただいた後にしつこい営業行為などは一切行いません。ホームページやお電話にて、私斉藤宛にお気軽にご相談ください。無料だから気が引けて悪いとは思わないでください。なぜなら私たちの一経験であり、一データになるからです。不動産は全く同じものが存在しないので、むしろ経験を積ませていただいてありがとうございますという思いが強いですね。お気軽にご相談ください。
さあ社長、今日もありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、本当にね、曲の進捗状況がまだはっきりお伝えできないのがちょっと悔しいんですけども、
はい、まだねはっきり隠してるわけじゃなくて、今本当こんな状況なんですよね。真実として、
なんか変に期待してもらっちゃうと、あれ変わっちゃったのみたいな思ってもらう、
でもね、ちゃんと動いてて、今あの曲まではできましたよっていう感じですよね、はい、
本当に本当にもうすぐなので、皆さん待っててください。本当に本当によろしくお願いいたします、
はい、お願いします。
はい、ということで大家と藤沢でご、お相手は私大家隆康と
斉藤剛でした。皆さん夏めかしいランチタイムを、
また来週です。